こんにちは。横浜で15年以上の保育園の先生を行っている大谷先生と申します。本日は8月12日ですね、木曜日の20分となりましたのでスタートしていこうと思います。こちらはインスタと同時ライブなのでインスタグラムの方も立ち上げていきたいと思います。意見とコミュニケーションを深めるこっちですね。今日はね、何時もちょっとこの後用事があるのでそんなに長い時間はやらないかなと思っています。なんか、梅雨に横浜は入ったんですけれども、非常に今日はお天気がいいですね。はい。では、スタートしていきたいと思います。あ、関根さんおはようございます。昨日はね、なんか変なお天気だったんですけれども、今日はね、すごくいいお天気になりましたね。で、なんか来週からは非常に暑いみたいなので、皆さんね、気をつけていただきたいと思います。特にね、ありがとうございます。おはようございます。特にね、ワンちゃんは毎日ね、お散歩に行くので、これからの季節はね、雨で気温が低い方がまだマシかなと思うんですけど、雨でね、気温が高いかったりとか、おはようございます。ありがとうございます。あとはね、この梅雨が明けてしまうと、まあ明けなくても梅雨の晴れ間だとね、非常に暑さが厳しくて、もう来週もなんか晴れる日は32度とかね、33度とかっていう形になってるので、あ、ゆとら様さんおはようございます。インスタ同時ライブです。なので、本当にね、特にシニア犬ですね。シニアのワンちゃんたちはこの気温差、そして気圧の変化、非常にね、ダメージを追ってしまうので、本当に気をつけてあげてください。で、室内はね、もうエアコンかけてるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あと、大型犬の子とかね、ハタペチャ系さんの子たちは、まあ、湿度に弱いので、気温がそこまで高くなくても、除湿をね、かけてあげるとか、そういう形で、まあ、皆さんね、工夫をして、でも本当にね、今年も暑そうなんですけど、嫌になっちゃいますよね。はい。もう今からね、嫌だなって思うんです。今からね、暑い夏が来るの嫌だなって思うんですけど、ね、対策をして元気に暑い夏を乗り切っていきたいと思います。私はね、暑いのも寒いのも好きじゃないんですよ。暑いのも寒いのも好きじゃないですね。はい。ということで、今日は、今日はね、ライブは、9時半から40分ぐらいまでかな。この後私はお仕事でね、出張のトレーニングに行きますので、生きて9時40分ぐらいまでかなと思います。おはようございます。ありがとうございます。もうね。でね、今日は愛犬とコミュニケーションを深めるコツということで、皆さんね、日頃から愛犬さんとコミュニケーションをたくさん撮っていらっしゃると思います。はい。ね。そうですね。私は、いろいろな考え方があると思うんですけれども、愛犬とのコミュニケーションを取るということは、いろんな方法があると思うんですけれども、まあ、コミュニケーションって、意思疎通をするっていうことですよね。なので、いろんなシーンで意思疎通、お互いがね、どういうふうに思ってるのかとか、ちゃんとというか、そうですね。お互いのことを意識しているのかとかね。そういうことを日常のちょっとしたところで確認をする。ね。ということで、愛犬とのコミュニケーションがもっともっと深まっていくなというふうに感じています。まあ、私もね、ワンコさん、ミトコさんはもうお空の上なんですけれども、思い返してみれば、私が、愛犬さん、みことさんとね、コミュニケーションを、日常的に意識をしていたシーンというのがいくつかあったので、 今日はね、そちらを少しシェアをしてみたいなと思いました。皆さんはね、愛犬さんとどんな時に積極的にコミュニケーションを取っていらっしゃいますか？でもね、特に、なんていうのかな、パピーの頃ですね、お犬さんの頃って、ワンちゃんたちは、結構ね、元気いっぱいなので、もう構って構って、構って構ってっていう感じでね、翌日中くっついてくる、それか寝てるみたいな感じが多いと思うんですけれども、まあそういう状態が一切ちょっと過ぎぐらいまで続くかな。おはようございます。ありがとうございます。その後ね、やっぱりそうですね、おはようございます。ありがとうございます。その後、やっぱり、5歳ぐらいになるとぐっとワンちゃんって落ち着く印象がありませんか？うん。お留守番も一人でできるし、なんか問題もね、あんまり、そんなにないし、日々朝起きてお散歩行って帰ってきてご飯あげて、日中はそれぞれの時間を過ごしておはようございます、そしてまた夕方に午後にねお散歩に行って夜ご飯あげて、まあ、寝るみたいな時間っていうのが意外とね、ワンセイ、人生の代わりにワンセイですね、ワンセイの後半になるとですね、そういう時間が増えてくると思うんですね。はい、おはようございます。皆さんありがとうございます。今日も私の相棒がここに来てくれました。皆さんおはようございます。ありがとうございます。インスタ同時ライブです。ね。でね、そういう、感じになってく、落ち着いてワンちゃんがね、自体が落ち着いてくるのがだいたい5歳ぐらい。4、5歳。まあ、個体差、個人差によって変わってくると思うんですけれども、それからね、あっという間に5年、6年って過ぎますよね、うん。そうすると、いつの間にか愛犬が年を取っているということに気がつくわけです。まあ自分もそうなんですけれども。ね。今までなんとなくできていたことができなくなっていたりとか。ある日、突然ね、今までは速攻のところに足を入れてこうガクッとなるようなことがなかったのに、突然足をガクッとなっちゃったとかね。突然飼い主さんが愛犬さんの老化に気がつくのが大体そうですね、10歳。まあこれも本当に個人差と個体差があるんですけれども、そういうことになるんですよね。だからね、私は今振り返ってね、自分の愛犬みことさんと、もっともっとね、コミュニケーションを取っておけばいい、よかったなってすごく思うんですよね。うん。もっといろんなことを、いろんな時間をね、一緒に共有して楽しめばいいのかなって思っています。でも、時間って前には進むけど、絶対に後ろには戻らないんですよね。申し訳ないんですけど。だから、今日が一番若いわけですよね。皆さん、飼い主さんもワンちゃんも。だからこそ私は、愛犬さんと、ね、一緒にいられる、その時間っていうのを、まあもちろんね、皆さん、とても毎日お忙しくていらっしゃるので、毎日毎日意識しろということではないんですけれども、ふとした瞬間に意思疎通をね、目と目を合わせて、意思疎通を取る。おはようございます。ありがとうございます。っていう時間をね、少しでも作る機会を増やしていけたらいいな、というふうに思っています。で、具体的にですね、私は、自分の愛犬とコミュニケーションを取るためにどんなことを意識していたかというのをちょっとお話ししてみようかなと思います。これはですね、もちろんトレーニングの一環でもありますし、プラス、日々の習慣ですね、習慣作りでもありますし、そしてコミュニケーションを深めるということでもありました。まあ皆さんもね、もしかしたらやっているかもしれないんですけれども、お散歩ね。お散歩中って、私も結構、長年この仕事をしていますと、お散歩にまつわるお悩みとか相談っていうのを非常によく受けることがあります。で、それはいろんなお悩みがあるんですけれども、一番多いのがやっぱり散歩中に出会うワンちゃん。ですね。うん。あとは、同じように散歩中に声をかけてくる人に吠えると かね、うん、バイクとか自転車とか、そういったものに吠えるとか、あとはね、すごく引っ張るとか、拾い食いをするとか、あと逆に歩かない、ね、そういうようなお悩みってたくさんあるんですけど、これって実は、すべて、一つのことが共通してるんです。ね、なんだと思いますか？ね、これは、私がいろんなね、過去20年以上ですね、ワンちゃんたち、そして飼い主様のお悩みに携わってきた中で、一つ言える、確実に言えることは、お散歩中に飼い主さんとのコミュニケーションが不足していることが多いんですよね。子犬の時は、ワンちゃん自身がですね、非常に周り、どんなものがあるのかということで、おはようございます。ありがとうございます。どういうものがあるのかということで、興味津々にね、いろんなところに、あっちに行きたい、こっちに行きたい、あれも気になる、この匂いも気になるって感じで、興味の幅がいろんなところに行くことが多いんですけれども、ありがとうございます。皆さん。ね、これが成犬になって落ち着いてくると、今度は、飼い主さんもね、日々のお散歩、毎日、散歩行かれる方は日々のルーティーンになっていくわけですよね。うん。なので何も特に問題がなくなってきたりと、まあ、問題があるとしても中でそれを対処すればなのかなっていう時に、このワンちゃんとね、飼い主さんのお散歩の風景って結構こう淡々と歩いたりとか、まあ最近はよく見かけるのはね、やっぱりこうスマホ、飼い主さんがスマホをね、こっちもう一台あるんですけど、スマホをこうやって見ながら、犬は犬でなんかいろんな匂いを嗅いで、なんかこういう感じですよね。でね。まあこれもね、毎日のお散歩ことですから、まああんまり危ないですからね、基本的に。あんまり良くはないなと思うけれども、やっぱり緊急の連絡とかもあると思う。ね。ただ、お散歩の中で、私はポイントを押さえて、コミュニケーションを取る時間っていうのを、ぜひ増やしていただければ、もっともっと、日々の生活がね、変わっていくんじゃないかな、と思っています。特にね、お散歩の、出る前、お散歩に行く前、お散歩に出て5分以内、それから、お散歩の途中、それからお家に帰る U ターンの帰路に来た時ですね、それからお家に帰る前、この5回ぐらいね、少なくともこの5回ぐらい、こうやってね、目と目を合わせて見るか、目と目を合わせるっていう瞬間を持てると、愛犬さんとのお散歩もスムーズになっていくし、何かあった時に愛犬さんへ飼い主さんの意識が届きやすくなると思います。おはようございます。ありがとうございます。ね、これ実際どういう風にやるのかって非常に簡単で、ただ飼い主さんが止まっていてください。で、前回のリードの時、前回でしたっけ？前々回でしたっけ？ちょっと、記憶がすいません。定かじゃないんですけど、もうちょっとお話ししたビードの使い方ですね。ビードの丸で、ばあちゃんが前を歩いて、飼い主さんで、が後ろに歩いてるのは、別にそれが悪いとは私は思わないんですね。絶対ワンちゃんは人の横をぴったりついて歩かなきゃいけないとか、人より前に出ちゃいけないとか、そんな風には思わないです。小型犬の場合特に見えないんで。はい。10歳、うちに来て8年経ちますが、未だにお散歩で気が抜けてない。それはそれでね、いい刺激ですけどね。はい。おはようございます。ありがとうございます。ナムさん。インスタと同時に登場しています。ね。なので、こう、飼い主さんが後ろからついてくれば、そういう習慣がついてくるんですよ。飼い主さんは僕が振り返らなくたって、後ろからきちんとこのリードがある限りついていきます。ついてくるものっていうのを ワンちゃんは学習するんですよね。うん。なので、時々立ち止まってみてください。何も言わなくていいです。何も言わなくていいので、立ち止まってみて、この子がどういう反応をするのか。ね、飼い主おっせえよ。ついてこいよ。って振り向くのか、え、ママどうしたの？って振り向くのか、それはわからないですけれども、この振り向くっていうのは、少なくとも意識がね、このワンちゃんが前を向いたり、まあ、地面の目を嗅いだり、あっちに行きたいということで、意識を向けているというのではないですね。後ろを向いて飼い主さんの顔を見てくれる。お散歩中に、例えばこういう状態で飼い主さんが後ろにいてお散歩をしていて、ね、この子、ミコちゃん、ミコちゃん、ミコちゃんって話しかけて振り向いてくれる子だったら、それをお散歩中にやっていただければいいかなと思うんだけれども、もし、うちの子はお散歩に出ると、声をかけても全然振り返ってくれませんっていう方であれば、何も言わず、ただただ立ち止まってみてください。この子が、ね、後ろを振り返って、どうしたのママ、なんでついてこないんだよって振り返るまで、ね、振り返ってくれたら、ぜひね、しゃがんでいただいて、どうしたのって近づいてくるようだったら、なでなでしてあげてほしいんですね。犬っていうのは、行動の結果で物事を覚えていきます。これは、トレーニングもそうだし、犬だけではなくて、猫も、ヤギも、羊も、鶏も、金魚も、全部一緒なんですよね。これがまあ、動物行動学になっているんですけど、ということは、飼い主が止まっちゃった。僕は前に行けない。飼い主を振り向く。近寄ると、撫でてくれる。っていうことを、日頃から、コミュニケーションの一環にしておくことで、リードがピンって張って、飼い主、僕が前に進めなくなった。ワンちゃんが前に進めなくなったら、飼い主さんを振り返るっていう習慣が、ここで意思疎通をする。どうしたのママ？というふうに、聞く。まあ私は聞くって言っちゃいますけど、飼い主さんの意向を聞く。どうしたのママ？という瞬間をお散歩の中に組み入れましょう。これをね、ぜひおすすめしたいなと思います。そうすると、お散歩中に拾う理由をガンガンするとか、うん、はっはっはみたいな感じで、もう呼吸困難になるんじゃないかっていうぐらい引っ張ることか。あとはバイクや自転車に対して、それを探しながらもう遠くの方を走ってても、と吠えちゃうとかね。それはワンちゃんに対しても一緒なんですけど、そういう子の場合は、おそらく、この飼い主さんが立ち止まっても、後ろを向くまでに、少し時間がかかると思います。それはなぜかというと、お散歩中の習慣として、この飼い主さんの方に意識を向けるという習慣が、今まであまりないからなんですよね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。なので、お散歩中に意識が飼い主さんの方になかなか向かないとか、すごく引っ張っちゃうとか、刺激に対して吠えちゃうとか、そういう子の場合は、特に、この立ち止まって飼い主さんの方を見てくれたら、飼い主さんがワンちゃんを褒めてあげるっていう、コミュニケーションをたくさん取ってあげると、お散歩中の問題、トラブルが少しずつ改善していくことがありますので、これね、若いうちからやっておく方がもちろんいいんですけれども、ね、年齢を重ねるとできないっていうわけでもないので、ぜひね、私はいつも言いますけれども、犬はね、いつからでも学習ができます。それが学びが遅くなったり、思ったように進まないとしても、いつからでもね、飼い主さんが諦めなければ、犬を学習しますので、 よかったらね、今日から取り入れられるコツとしてやってみてください。はい、ありがとうございます。2頭で散歩してます。うん、2頭の時は、より、なんだろう、2頭で競争すると思うので、よりこう、コミュニケーションを飼い主さんと取るとか、やりやすくなる場合もあります。2頭で歩いてると、どっちかがこう先を行ったりですとか、こっち行ったりこっち行ったりって感じでね、どうしても2頭が、うん、2頭はお互い視界のこの辺のどっかに入ってるんだけど、飼い主さん、おろそかになりがちっていうパターンが結構あるので、その場合には、飼い主さん立ち止まった時に、先に向いてくれた方をたくさん褒めてください。おはようございます。ありがとうございます。スタンド FM の方のみんなね、皆さんもありがとうございます。インスタと同時でお話をしています。ラブちゃん、ランネコさん、ナムさん、キョさんありがとうございます。うん。ヨミカンさんがこちらの思惑と違う学習もしますもんね。最近は分かれ道があると、今日はこっち行きたいと振り返ってくるようになりました。はい。こういう場合もあると思います。こういう場合には、分かれ道があって、ね。分かれ道があって、僕は今日は左に行きたいよ。ワンっていう感じでね。こっちに行きたいよっていうふうに、でも確認をしてくれてるわけじゃないですか。確認を取ってくれるっていうことに対してまず褒めていただきたいんですね。ありがとう振り返ってくれて、ガンガンね、僕はこっちに行きたいんだーと激突、ね、そっちの道に突撃するわけじゃなくて、こっち行きたいんだよ僕は、ママ、一緒に行こうよってね。確認をちゃんと取ってくれるっていうことは、とてもいいことですよね。うん。なのでね、ぜひそこは褒めてあげていただきたいなと思います。その結果、コミュニケーションを取って振り返ってね、意思を飼い主さんを確認してくださった、くれた結果、そっちの道に行くのか、やっぱり反対の道に行くのかっていうのは、飼い主さんが決めていただいていいことだと思います。で、一個前のね、二頭のお散歩のところに戻るんですけど、二頭の場合は、立ち止まった時に先に振り向いて、先に飼い主さんの方を見てくれた子をたくさんまず褒めるんですね。そうするともう一頭の子は、次こそ、次は私こそ、ね、次は私の方が先に褒めてもらうんだから、ね、そこでおやつとか、先に戻ってきた方にあげる、先にあげるようであれば、余計にですね、その飼い主さんが止まった時に後ろを振り返るのが、どっちか競争っていう、遊びというかね、そういうゲームができるわけですよね。なので、そういう2頭ならではの特性っていうのも、ぜひ、使ってみてください。で、最後になりますけれども、お散歩中ね、どんなタイミングで立ち止まっていただいてもいいんですけれども、私が今もう、自分のね、犬の保育園でお散歩に行くですけれども、まあちょっとこれからね、暑くなってきたら、もうちょっと行かない時が多くなりますけど、とても大切にしているルールがあって、これは何かというと、出入りです。敷地の中から外に出るための出入りの時に、この時は必ず目線を合わせる。別にお座りをするとかさせる必要はないですし、まあもし、お座りした方が目が合いやすい小型犬さんであればね、別にお座りと言って、お座りした結果として目が合うというのでも、全然構わないです。ただ、そうじゃなくても、まずは、犬ってドアが開くと、そのドアをすり抜けて、もう一刻も早くその扉から出ていきたいっていう素振り見せませんか？あれ、どういう本能なんだろうって思うんだけど、とにかく早くドアを出たいみたいな感じがあるので、おはようございます。ありがとうございます。ね、そういうのじゃなくて、ちゃんと扉を出る前に一緒に出ようねということで、意思疎通という意味で、これからお散歩しようね。うん。という感じでドアを出ていくっていう。正直、ドアを、ね、どっちが先に出るか。犬が先に出るとか、人が先に出るとか、それで例えば犬と人の優位性が変わるとか、そういうことは私はあんまり重要視してないです。ただ、ドアを開けて出るっていうことに対して犬たちっていうのは結構興奮をしたりですとか、そこからもう引っ張りが出る子がいるんで、その前にきちんと意思疎通、このドアを出たら きちんと私と一緒にお散歩しようね、意思確認のために、お散歩出る前に扉の前で、扉にね、手をこうやってかけて、じゃあ、開けるよ、行くよ、行こうね、って感じで、一回顔を落としちゃいこうって感じで、ドアを開けるという形をとっています。ね。で、これも、毎日やっていくと、もう、ドアの前に行ったら、開けてくれるんでしょっていう感じで、開けてくれるんでしょっていう感じでね、開けてくれるんでしょっていう感じで、ワンちゃんが自然と自分から見るようになってきます。この習慣づけなんですよね。うん。でね、もう一個。結構ね、こう、ドアを出た瞬間にはこう、出る前にはこうやって目を合わせてくれるんだけど、出た瞬間からもう、行きたい、行きたいっていう子もいると思うんですけど、我々はほら、鍵を閉めたりしなきゃいけないわけじゃないですか。うん、なので、ここでも私はちょっとだけ時間を取ります。鍵を閉めなきゃいけないので、結構ね、こう、犬はね、ゆっくり引っ張りながら、ちょっと待つなになんじゃ、今鍵閉めるから、ほら、ちょっと待ってとかって言ってる方いらっしゃるんですけど、まあ、あとはね、マンションとかのとこ抱っこして鍵閉めるので、そこは問題にならないよっていう場合もあると思うんですけど、その場合にはエントランスをくぐった、一体一目ですね。うん。くぐって、さあ、出るぞ。扉の、わかります?扉の前で一回確認する。コミュニケーションを取る。扉を通った後も一回落ち着こう。一回落ち着こう。ね。こっち鍵閉めたりしなきゃいけないし。ね。それができて、まあ、マンションとかで、抱っこしてエントランスくぐったら、その下に置いて、よし。じゃあ、改めて行こうか。っていう感じで、私はこれをゲートキープというふうに言いますけど、この扉をくぐるっていうことは、犬のワンちゃんのね、意識が変わる瞬間なんですよ。なので、この扉をくぐる際の、くぐる前、そしてくぐった後のコミュニケーションっていうのは私は非常に大切にしています。これは、お家のどんな扉もできれば、リビングのドア、玄関のドア、寝室のドア、ね。それから、もちろんサークルやクレートのドア。あらゆるドアっていうのは、意識を確認しながらコミュニケーションを取るというチャンスがある場所だなというふうに思っているので、そのね、ドアを開ける前、閉めた後に、コミュニケーション、アイコンタクトを取って、目を合わせて、意思を確認できるかどうか、ね。そこから愛犬さんとの日々のコミュニケーションを深めていっていただきたいなというふうに思っています。はい。でね、このね、要所要所で目を合わせて、飼い主さんとコミュニケーションを取るという習慣は、非常にワンちゃんにとって精神的にも安定しますし、絆をね、もちろん深める要素になっていくわけなんですね。これ、いきなり、今日からやろうと思ってもなかなか難しかったりすると思うんですけど、このドアっていうものを使ったり、あとはお散歩中にリードを使ったりすることで、ワンちゃんに、あ、飼い主さんがなんか自分にね、僕に、私に何か言いたいことがありそうだなというふうに、思ってもらうことができるわけです。ぜひそのチャンスをね、日々の中で活かして、目を合わせて意思疎通をする、そういった時間をね、増やしていただくと、日々のいろんなところに、影響が出てくるんじゃないかな、というふうに思います。はい。ということでですね、そしてね、ワンちゃんとのコミュニケーションの取り方や、コミュニケーションをもっと深めていきたい。もっとね、一番最初にもお話をしましたけれども、元気な愛犬さん、愛犬さんがね、元気でいるうちにもっとたくさんいい思い出を作りたい。ありがとうございます。この子との時間をもっと楽しみたいな。短い時間でもいいから、もっとこの子に私のことを注目してもらう時間を増やしたいな。そんな方は、そういったコツ、 たくさんありますので、私はね、トレーニングというのは犬をコントロールするもの、犬の良くない行動を直すものというものではなくて、トレーニングというのはコミュニケーションを取るための手段、だと思っています。そんなね、トレーニングを通してコミュニケーションを深めるやり方、かつご自身の持っているワンちゃんへのちょっとしたモヤモヤや問題行動、それをね、自分で直せるようになる、そんな方法をお伝えするオンライン講座もね、今月末からスタートいたします。こちらは飼い主の魅力格上げ、愛犬が夢中になる魔法の講座という名前をつけていますけれども、愛犬さんと飼い主さんって一人一人個性があってみんな違うんですよね。なのでなんとなくインターネットで見たり、本で読んだり、YouTube とかでね、こういう時はこう勉強してもなんかうまくいかないなっていうことあると思うんですよ。それはやっぱりその子の個性、特性、持ってる特性、飼い主さんの個性、それが一人一人違うからなんですよね。もちろん汎用できるものもあるんですけれども、細かいところはそれを知っておいた方がスムーズに日々のコミュニケーションが取れて、かつ愛犬さんにとって飼い主さんがより魅力的なね、飼い主になれるだと思います。そのためのオンライン講座を6月からスタートしていきます。こちらね、詳しくは私のホームページ、そしてインスタグラムでもね、リール今固定して、よかったら、ぜひ、一緒に勉強してみませんかってことね。次回はちょっとね、いつやるかわからないので。もしかしたら最初で最後になるかもしれないですけど、ね、今までね、私が先頭近く、一緒に触れ合ってきたワンちゃん、そして、何百人と、一緒に勉強させていただいた飼い主さん。その中でも、こういったことをよく聞かれることとか、それからこういうふうにやっていくと、愛犬さんとの十数年がもっともっと楽しくなるよ、ということをギュッと盛り込んでいます。そうですね。来週、日曜日、今週日曜日が一応締め切りというふうになっています。残席少数となっているので、よかったら見てみせ、ね、ください。私なんかで大丈夫かなとか、トレーニングしたことないんだけどとか、何もなんかいろいろやったけどうまくいかないままもう何歳になっちゃいましたとかね、そういうの全然関係ないです。なんでかっていうと、飼い主さんが変わろうと思った時がワンちゃんの変わり、人が変われば必ず犬も変わっていきますね。はい、ということで、それではですね、今回はこちらで終了していきたいと思います。来週はですね、やっぱり同じ時間にやっていきますけれども、インスタ同時ライブで、来週は19日かな ?19 日の木曜日となります。で、ちょっとね、来週はまた的というか、テーマを変えてですね、最近ちょっと聞かれたことが何人かの飼い主様にリアルで聞かれたので、ペットホテルですね、これから夏休みとか旅行をね、される方もいらっしゃると思うので、そういう時にペットホテルの選び方、どういうところを選んだらいいのか、ね、いつから予約したらいいのかっていうのが、ちょっと思うので、ペットホテルの選び方についてお話をさせていただきたいと思います。また来週、6月19日のね、朝9時10分より、インスタ、スタイフ同時ライブでお届けしたいと思います。はい。あこもさん、おはようございます。それではこちらで失礼いたします。私はこの後ね、出張のトレーニングに行ってまいります。皆さん暑くなってきたので、はい、体調管理しっかりされてくださいね。それではこちらで失礼いたします。講座でもお待ちしてます。ありがとうございました。たくさんコミュニケーションとって、ワンちゃんの大切な時間を豊かにしていってくださいね。はい、それではこちらのスタンド FM の方も終了していきたいと思います。来てくださった皆さん、ありがとうございました。 コモさん、私はですね、完全に講座よりもお洋服の方が大変だと思います。はい、ラミちゃん、村かじさん、ランネコさん、コモさん、アキオさん、ナムさん、リトルサマーさん、ありがとうございました。潜って聞いてくださってる方もありがとうございました。こちらで失礼いたします。